おはようございます。今日は聖霊降臨日でありまして、そもそもこの日はユダヤ人のお祭りの日でありました。ペンテコステというのはギリシャ語でありますが、これは杉越の祭りから50日目、つまり7週後ですねに行われるお祭りであることから、ペンテコステの祭りと呼ばれておりました。そもそもは収穫祭でありまして、この日にユダヤ人たちは、麦の刈り入れをしてその感謝を捧げていたわけですね。日本で言えば秋祭りにあたるようなそういう日でありました。で、使徒言行録を見ますと、このペンテコステのお祭りの当日にキリストの弟子たちをはじめとして100人余りの人たちが共に集まって祈っておりましたら、そこに激しい風が吹くような音がして、そして祈っておりました人たちの頭の上に分かれた舌のような炎が現れ、お互いが外国の言葉で話し始めたというんですね。お互いにこの意味が分からない言葉で一斉に話し始めたものですから大騒ぎになりまして、このお祭りのために世界中から集まっておりましたユダヤ人たちがその祈りの場所に集まってきた。で、彼らは外国で生活しておりましたので、その中に弟子たちは自分では分からないけれども、その外国から来た人たちはこの人がどの言葉で話しているかというのが分かった人がたくさんおりまして、なぜこの人は自分の国の言葉で話しているんだろうか、なぜこの人はアフリカの言葉で、ギリシャの言葉で、メソポタミアの言葉で話しているんだということで、聞いた人もびっくりする、話している方もびっくりするというようなことで、大騒ぎになったわけですね。でそこで、使徒ペテロが立ち上がりまして、人々に、皆さん、これは実は旧約聖書に予言されていた神の霊の注がれた証であります。かつて神の霊は特別な人にだけ注がれたものであるけれども、今日キリストの十字架によって神と人の間を隔てておりました壁が打ち壊されて、このダムが壊れたように神の霊が一気に注がれたんだ。そのことによってここに集まって祈っていた者たちが外国の言葉で話し出した。これはつまり神様がいよいよ本当の意味での収穫を始められた時だ。で、この日にですね、このペテロの説教を聞いた多くの人たちが信じて洗礼を受けて教会の仲間に加わったということで、この日はある意味で教会の誕生日とも言われているわけですね。教会の誕生日だから降誕日と間違ったのかなと思うんですけども、それ以来神様は人類の収穫を、救いの収穫を続けておられるわけです。ですからペンテコステは今日も続いていると言えるわけですね。で、そもそもキリストが十字架にかけられた日はユダヤ人の杉越の祭りの日でありましたけれども、ユダヤ人の杉越の祭りは今日は教会にとりましてはキリストの受難と復活の、本来は受難ですが受難の日に取って変わった。イエス様はそのことを教えるために、主の聖餐を定められてですね、パンとブドウ酒を 食べ飲み、そのことによって十字架のことを思い出しなさいと言われましたけれども、そしてこの 50日目のお祭りは今度は、ユダヤ人にとっては単なる穀物の収穫の日だったんですが、今度は神様の収穫の日に変わったと、まあ、そういうようなですね経緯があります。今日私たちはこの神様の収穫に預かってですね、神の民として加えられておりますと同時に、また私たちも神の霊の注ぎを受けて神の収穫の技に携わらせていただいているわけであります。アーメン。で、今日はですね、このペンテコステの出来事とは直接関係のないお話でありますけれども、ローマの信徒への手紙の公開の続きをさせていただきたいと思います。8章の31節から最後まで、8章の最後までをお開きいただきたいと思いますが、この箇所は私が感じるのにはですね、聖書の中で最も力強い聖書の言葉じゃないかなと思います。ここを読んで励まされないクリスチャンはおそらくないんじゃないかと思うぐらいですね、本当に素晴らしい励ましに満ちた言葉で、私も余計なことを言いたくない、もうここだけ読んで終わりにしたいぐらいのところなんですが、それだと3分で終わってしまうので一応お話をしますけれども、本当にこれは御言葉ですね、聖書の御言葉が私たちを励ましてくれる言葉であります。皆さんで一緒に31節から最後までをゆっくり新共同訳で読みましょう。はい。ではこれらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か、私たちはあなたのために一日中死にさらされ、ほふられる羊のように見られていると書いてある通りです。しかしこれらすべてのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも、現在のものも未来のものも、命からあるものも、高いところにいるものも低いところにいるものも、他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。アーメン。本当にこの何度読んでもですね、アーメン、その通りだ、確かにこの私に与えられている、キリストイエスを信じる者に与えられている神の恵みを凝縮して書いてあるようなですね、そういう箇所でありますが、2つに分けて考えるとするならば、前半は神が私たちの味方であるという34節まででしょうか。そして35節以降は、神の愛から私たちを引き離すことはできないという、まあ2つとも同じような内容ではあるわけですけれども、 神は私たちの味方であるというこの一言でありますが、人間は古来ですね、この神というか、この目に見えない、自分の力ではどうしようもない、存在、出来事、力、そういうものが私の味方であるかどうかということを探ってきました。そして何とかして自分の味方にしようと努力してきた。いろいろな宗教はどうやったら神を自分の味方にすることができるかということを教えようとしている、そのほとんどは、神のために、その大、絶対者に対して、味方になってもらうための方法を解こうとしているわけですね。解いているわけです。ああすることによって、こうすることによって、あなたの味方になってくれますよっていうことを おそらく教えているんですね。ところが聖書は味方になってくれるというようなことは言っていない。味方であると言っているんですね。味方である。神はあなたの味方である、私の味方である。これ味方であるということは、それは無条件で、しかも味方であったりなかったりというようなことのない、あり続けるということを指していますね。限定しているわけ、断定しているわけですから。いや、どうやったら神様を自分の味方に引きつけて、勝つことができるのか。古来ですね、戦いというと どっちの神様が強いかというようなことを散々やってきたわけですね。で、こうやったら私の神様、私の方に神様ついてくれるんじゃないか、ああこうやったら向こうには呪いがいって自分にはうまいこといくんじゃないかというようなことを人間はいろいろ考えてきたわけですけれども、神は私たちの味方であると、もう断言されて、私たちがどんなに神様の期待を裏切るようなことをしてもですね、どんなに神様の役に立たないものであっても、神は私の味方であり続ける。裏切っても裏切っても味方である。味方であり続ける。だから当然私に敵対するものはない。神が味方ですから。神に勝る力はないわけですから、どんな強い力がやってきても私たちは打ち負かされることはない。神が私の味方である。神は常に私のサイドにいてくださる。なぜならば私たち全てのためにその御子をさえ神は惜しまずに死に渡された方であるから。神は私たちのためにその尊い一人子をさえ惜しまずに死に渡す方である。これ以上の私たちに対する応援はないですね。これ以上のギフトはないわけです。これ以上の確証はありません。私はあなたにかけたっていうことですから、私はあなたに全部、あなたに信頼してあなたに任せた。御子をさえ惜しまずに死に渡された方は御子と一緒に全てのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。だからもし私たちが必要であるならば、神はどんなものでも喜んで与えてくださる。必要ないものはくださいませんが、必要なものは与えてくださいます。御子をさえ与えてくださった方ですから、神様にとってその他のものは我々に与えることは何の 努力もいらないことですね。必要であるならば神は喜んで与えてくださいます。そして誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。私たちを訴えようとする者があるかもしれない。聖書のヨブ記を見るとですね、サタンがヨブを訴えている話が出てきますね。神様はヨブを大切にしすぎている。あの人の持ち物を全部取って全身を病で打ったならば、彼はきっとあなたを呪うかもしれないと言って、このサタンが訴えるわけですね。でも幸いなことにヨブはその試練に打ち勝って、最終的に神からの祝福を得るという話がありますが、神様のもとで私のことを訴えている存在が仮にあったとしても恐れるに足りない。いや、おそらく多くの訴えが神のもとに届いていることでしょう。神様、あの男はあなたが味方をするような価値のある人間じゃありません。神様、あの人はあなたが肩入れするようなそういう存在じゃない。いや、こんな罪を犯している、あんな罪を犯している、明らかに有罪である、明らかに神の前に罪深いものであると訴えるものがあったとしても、神は義としてくださる。神は無罪だと言われるというんですね。神は無罪だと言われる。誰が何と言おうと無罪である。それだけではない。34節に、誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方いな、むしろ復活させられた方である。キリストイエスが神の右に座っていて私たちのために取りなしてくださる。キリストイエスが取りなし手として神の右におられる。私たちの弁護者として神の右に座しておられる。どんな訴えが神になされたとしても、イエス様が、いやいや、父よ、彼は確かに罪深いけれども、私はあの人のために、あの人の代わりに十字架について死にました。あの人の罪は私が背負いました。と言って、ことごとく取りなしてください。キリストの十字架によって取りなされない罪はないわけですから、これは完全な弁護が行われているわけですね。感謝なことです。私たちを罪に定めるものはない。ですから神様は私たちがどんなに罪深くても味方であり続けてくださるんですね。だからどうやったら神様を味方につけようかなんて考える必要はないんです。最近あんまり聖書も読んでないし、お祈りもしてないから、神様ちょっと私の味方をやめてしまったんじゃないかななんてですね、思う必要はありません。神様は私の味方、あなたの味方です。どんなに弱い小さな信仰であっても、私たちの信仰生活がどんなにささやかなものであっても、神は私の味方であることには変わらない。でもこれはですね、神様は私の味方で、あの憎きやつの敵になってくださるということじゃないんですよ。ついついそういうふうに考えやすいですけどね。神様、どうぞ私の味方ならば、あの気に入らないやつをやっつけてください。もうあれさえいなければ私は幸せなんです、ね。神様はあの人の味方でもあるんです。神様は実は全ての人の味方なんですね。神は私たちの作り主で、私たちを愛してくださる方ですが、でも私たちがどんなに罪深く愚かで、もしかすると世界中の人が私に敵対したとしても、神様は私の味方であってくださるという、これほど心強いことはないじゃないですかね。そして もう一つ大切なことは、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょうか。キリストの愛から、神の愛から私たちを引き離すことはできないという、この宣言であります。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か、これはパウロ自身の経験を実に短くまとめたような言葉だと思いますね。神は私たちの味方であっても、患難は襲ってくるし、苦しみもあるし、迫害もあるし、飢えも裸も危険も剣も病もある。でも神様は、それは神が私たちに敵対して与えているものじゃないんですね。あくまでも神は私たちの味方である。だけどもこの地上を生きている限りは、私たちにこういうものは確かにある。パウロの生涯は、おそらく我々が考えるような幸せな日々はほとんどなかったんじゃないでしょうかね。穏やかな日々を過ごしたようなことは、おそらく彼はなかったでしょうね。鞭打たれて死にかかったことも、船が難破して死にかかったことも、盗賊に遭ったことも、コリントの信徒の手紙の中に彼は振り返っておりますけれども、ここにあるように飢えたこともある、着るものもなくて裸で震えたこともある、剣を突きつけられて死にそうになったこともある。もうおそらく我々が考えられるような、ありとあらゆる苦しい状態が彼の毎日の生活だった。おそらくここにも、本当に私もそうだと思う方もあるでしょう。もう私は限界だと。まさにこの36節の、これは詩編の言葉の引用ですけれども、振られる羊、もうあとは死ぬしかないというぐらいの、そういう状況だということなんですね。振られる羊、振られる羊のように見られている、もうあいつにあと死しか残ってないと思われる状況であっても、パウロは何と言ってるでしょう。もうこういう状態だから、神様が味方であったとしても、私はやっぱり疲れ果てたとは言ってない。しかしこれら全てのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めていると言ってるんですね。患難と苦しみと迫害と飢えと裸と危険と剣の中にあって、私は輝かしい勝利を収めている。この輝かしい勝利をという言葉は、他の訳では圧倒的な勝利者であるとか、あるいは勝ち得て余りあるとか、そういう訳になっておりましたが、この言葉は聖書の中で一度しか使われていない珍しい言葉というか、それをパウロが作った言葉じゃないかと思うんですけれども、勝利を超える勝利という意味の言葉なんですね。英語の聖書は More than conqueror という表現になっていると思うんですけれども、征服以上のものというような、そういうような意味なんですね。これはどういうことかというと、パウロは確かに患難に遭い、迫害に遭い、病に遭い、死にかかった。でも神様はそこから救い出してくださった、勝利を与えてくださった。でもそれだけではなかった、それで終わらなかった。ただ単に患難から救い出されたっていうだけであるならば、おそらく彼の表現は、私たちを愛してくださる方によって勝利を収めたという表現で終わったと思うんです。でも彼はここで輝かしい勝利、勝利を超える勝利を収めたと言った。つまり患難や苦しみを神様によって乗り越えらせていただいただけではなくて、それにプラスアルファがあった。そのプラスアルファは、自分では予期しなかったことであった。自分では苦しみの中にあって、神様どうぞこの苦しみから解放してくださいと祈った。神様は確かに解放してくださったけれども、それ以上のものも与えてくださった。上の中にあって、神様はひもじいからどうぞ食べるものを与えてください。神様は確かに食べ物を与えて飢え死にさせられなかったけれども、それ以上の何かをまた与えてくださった。だから輝かしい勝利、勝利を超える勝利を自分に与えてくださったと、与えてくださると、収めていると彼はここで 宣言したんですね。おそらく何十回も何百回も経験したことじゃないかと思います。確かに振り返ってみると、私たちのクリスチャン生活においても、本当に困った、どうしようもない時に神様に祈って、それを乗り越えさせていただいてるんですね。だけども、それはただ単に乗り越えさせていただいただけではないはずなんです。神様はそこに何か私たちが期待する以上のエキストラギフトを与えてくださるはずなんです。おまけを、私たちが期待する以上のことを神様はしてください。そういう意味でこのパウロは、私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めていると。私たちも、例えば自分の子供が困難に立ち向かっているときに、ただ手を差し伸べて助けることは簡単ですけれども、そこで何かを学んでほしい、またそこで成長してほしい、そこで何かを得てほしいと願いますよね。神は私たちを愛しておられる方ですから、そのと同じことを考えていらっしゃる。いや、その原型は神の計画の中にあるわけです。さらに、私は確信しています、死も命も天使も支配するものも、現在のものも未来のものも、命あるものも、高いところにいるものも低いところにいるものも、もう他のどんな非造物も、よくもこれだけ並べたなという感じですが、とにかく何を持ってきても、どんなものも、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできない。神の愛から私を引き離すことは絶対にできない。これはパウロの確信であるとともに、イエスキリストを信じる者に与えられている最高の恵みだと思いますね。神様の愛からは引き離されないんです。他のものからいくらでも引き離されるんです。持っているものは奪われる、手に入れたと思ったものはなくなる、社会が与えてくれるものは社会が奪うし、人が与えてくれるものは人が奪う。しかし神の愛は決して奪われない。なぜか、それはキリストイエスによって示された神の愛が歴史的な事実だからです。架空の出来事ではなく、2000年前に確かにゴルゴダの丘でイエス様が十字架についたということは、もう揺るがしようのない事実ですね。世界中の聖書を燃やしたとしても、世界中の教会を焼き払ったとしても、いや、世界中のクリスチャンを殺したとしても、キリストの十字架がなくなることはないんですね。イエス・キリストが私のために死んでくださったというこの歴史的な事実は揺るがさない。だから神の愛から私を引き離すことはできないんです。私は神に愛されているだろうか。確かに神に愛されています。なぜならば、キリストはあなたのために十字架につかれたからです。神は私の味方だろうか。そうです、神は確かにあなたの味方です。なぜならば、イエス・キリストはあなたのために十字架について死んでくださったからです。本当に私は神の前で義と認められているのだろうか。私は罪人として訴えられるのではないだろうか。そんなことは決してありません。イエス・キリストはあなたのために十字架について死んでくださった。やはりこのパウロにとっては、イエス・キリストの十字架というものが彼の信仰の原点です。彼の信仰はすべてここに帰結するということがよくわかりますね。そういう意味では、私はここはですね、まあ、変な言い方ですけれども、ロマ書の、あるいはパウロのヨハネ 3-16 のような気がしますね。ヨハネ3章16節、神は実にその一人子を与えになったことによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得るためである。ヨハネはそのように表現いたしましたけれども、パウロは主キリストイエスによって示された神の愛から 私たちを引き離すことはできないと、まあ、表現したんじゃないかと思うんですね。皆さん、どんな時でもあなたを信じて味方になってくれる人がおりますか。どんな時にもあなたを疑わず、どんな時にもあなたを信じ、どんな時にもあなたに期待してくれる人がおりますか。たとえ自分の子供であっても本当に信じきることはおそらく難しい。でも神は私たちが罪深いということを知りながらですね、その上で味方になってくださる、その上で私たちを信じてくださる。今はダメでも将来良くなるんじゃないかなという、そういう甘い見込みは神様の中にはありません。いや、むしろこれからどんどんどんどん自分を裏切るとしても神は私の味方であり続けると約束してくださっています。キリストイエスこそが、あの十字架こそが、神が私たちを罪に定めない、私の味方であるということの証拠です。神は私たちがどれほど罪深いというかということをよくご存知です。いや、誰にも勝って私たちの弱さや醜さをご存知の方です。また信頼に足らない人物であるかとよくご存知であるけれども、私たちの味方であります。自分の味方などこの世に一人もいないと感じるときに、私たちはキリストの十字架を思い出すべきです。人の顔を思い出す必要はありません。キリストの十字架を思い出せばよいのです。確かにこの世にあって多くの患難辛苦があります。恐れたり悲しんだり打ちひしがれたりする必要はありません。私たちを愛してくださる方は、私たちに勝利を超える勝利を与えてくださいます。ただの勝利ではありません。ただ乗り越えさせるだけではなく、神にしかできない勝利を私たちに約束してくださっています。この世には絶対と言えるものはありません。絶対の結びつきも絶対の信頼もないんです。しかし主キリストイエスの十字架によって示された神の愛は絶対です。これは揺るがしようのない事実であり、この絶対の神の愛から私たちを引き離すことは絶対にできないんです。永遠にできないんです。どんなものを持ってきても、死も命も天使も支配するものも、現在のものも未来のものも、力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも、悪魔であろうが天使であろうが被造物であろう、いかなる被造物、全宇宙が私たちを神の愛から引き離そうとしても、それはできないことだ。この強力なですね、神様の愛に私たちは引きつけられて守られているということを感謝しましょう。お祈りしましょう。天のお父様、イエス様が私のために十字架にかかって死んでくださったというこの揺るがしようのない事実は、また神が私の味方であり、神の愛は決して私から離れることはないということの証であります。神よ、あなたは私という人間がどれほど罪深いものであるかということを知った上で、それでもなお喜んで私を弁護し、許し、支えていてくださることを感謝いたします。神よ、どうぞ今ここに集われました方、またこの話を聞いてくださる 多くの方々、いや世界中の人たちに、この素晴らしい神の言葉を聞いていただきたいと願っています。主キリストイエスによって示された神の愛からあなたを引き離すものはない。すなわち神の愛は私たちを絶対に離れ去ることがないという、この福音を聞いていただきたい。また信じて永遠の安らぎを受けていただきたいと願います。神様、この世は揺れ動き、慌てふためいて、また互いに傷つけ合い、混乱しております。混沌としてさえおりますが、私たちにはこの神の愛があります。いかなる艱難辛苦が襲おうとも、勝利を超える勝利が約束されている、その理由は十字架の上に示されていると、どうぞ今一人一人のその魂にあたら語りかけてください。また今苦しみの中にある、あるいは孤独の中にある、あるいは悩みの中にある方々に、この力強い神の御言葉は届きますように。そしてもう一度あなたの御言葉によって十字架を仰ぎ見て、十字架によって立ち上がることができるように助けてください。私たちの救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ぜひまたこの御言葉を今週何度も読み返してですね、この恵みに預かっていただきたいと思います。